もしもし、テレフォン人生相談です。
すいません、よろしくお願いします。
はい、こちらこそ。今日はどういったご相談ですか？
夫婦間の相談なんですけども。
はい、あなたはいくつ？
56歳です。
6歳。奥様は？
47です。
47歳。お子さんはいらっしゃいますか？
はい、2人います。
上から男の子さん、女の子さん、お年。
上がですね、女で、はい、20歳です。
はい。
下が18で男です。
じゃあ、お暮らしになっているお家は、この4名、
はい、
家族で。
はい、はい、そうです。
はい、さて、夫婦間の問題ですね、何でしょう。
はい。私自身がですね、妻にちょっと不信感を抱いてしまって、なかなか抜けきらないと。
はい。
でそれが元でついつい喧嘩をしてしまったりとかいうことがありまして、
はいはい、
そのたんびに、まあ、離婚の話とかそういうのを口走ってしまったりとか出てしまうもんですから、自分の本心あるいはまあ、私が考えてること自体が思い込みによるただの、まあ、鬱に近いような状態になってるのか、自分の、まあ、個人で判断ができないと、客観的に見てもらってそれはないよとか、そういう、まあ、裏付けじゃないですけども、アドバイスが欲しいと思ったもんですから電話入れたんですけど。
わかりました。まずその奥様に対する不信感って内容は何ですか？
浮気してるんじゃないかって思ってしまったということですね。
ご結婚何年目？
22年です。
22年目。で奥様が浮気をしてるかもと思われたのはいつ頃、今から何年前ぐらい？
3年ぐらい前
です、ね。あ、3年前。それまではそんなことはなかったんですか？
ですね。まあ、結婚した当初って思ったことあったんですけども、その後はずっとなかったんです。
はい。
で、まあ、3年ぐらい前にちょっと喧嘩がですね、絶えなくなったっていうかですね。
はい。で、その喧嘩の理由は何でした？
例えば夫婦生活を申し入れたときに、声が荒げてしたくないとかいうようなのを露骨に言われたりとかあったもんですから。
はい。
最初はしょうがないなと思ってたんですけども、何回かそういうことでちょっと不安を覚えたりとかしてったら、もしやとか思い出すともうちょっととらわれてしまったかなと。
この夫婦生活はしたくないっていう前に、
はい、
3年前ぐらいですかねっていうことは、はい、あなたが53歳ぐらいの頃かな。
はい。
その頃は通常はだいたいどれぐらい夫婦生活あったんですか？
あ、結構ありました。普通の方よりはなんか聞くと多いとかいうことで。
週に何回ぐらい？
週に、ま、1、2回。
1、2回。
はい。
それがしたくないって拒否をされて、その後はどれぐらいになったんですかね？
まあ、週1になったりとか、また元に帰ったりとかあるんですけども、その時々の断り方が妙にこう私自身が不信に陥ったということですね。
で、あなたはお仕事はお勤め？
はい、会社員です。
会社員。奥様は？は
い、パートです。
パートでお勤め。
はい。
で、これはもうずっとですか？若い頃から。
12、3年前から半日のパートですね。午前中だけ。
あ、午前中だけ。
はい、はい。
で、あなたの方は同じ会社にずっと勤めてらっしゃるの？
私もちょっと何回か転職はしてますけども。
で、土日なんかはお休みじゃ？
いや、日曜日がほとんど休みっていう形
で。あ、日曜日は休み。
はい。
で、お休みの日なんかはどうしてらっしゃるんですか？
休みは、まあ、妻と食事に行ったりはするんですけども、
はい、
何かがなんとなく私自身が腑に落ちないっていうようなのがあるんですけど。
じゃあこの食事に行こうっていうのを断られたことありますか？
何回かはあります。
で、断られた時の理由は何でした？
すごく不機嫌だったですね。理由が分かんない不機嫌さというですね。
あ、じゃあ疲れてるから嫌だわとか、今日はなんかお腹がもたれてるからちょっと軽いものをうちで食べたんでいいわとかっていう理由は全くないのね？
はい、そういう言い方だったらまだいいんですけども、
うん、ちょっとどういう言い方で、
なんて言いましょうかね、感情が入った、もう行かないっていうな、行きたくないっていうな、
うん、
もう強くこう拒絶反応というかですね。
うん。で、理由はなし？
理由はなしですね。後日聞けばそういう日もあるとか言われたんでしょ
う。で、あなたとしては要するにひょっとして奥様が浮気してるんじゃないかと思った。
そうです。
で、それがその3年前からですね。
そうですね。まあ、その時はそこまでは思わなかったんですけども、なんで喧嘩するのかなっていうのが始まりですね。
はい。
で、結局妻 妻からきつい返事とかいうのがあって、なんとなくそれに売り言葉で買い言葉みたいになってしまってる。
さてで、じゃあ今日のご相談をまとめて、これが知りたいみたいなお話でしたら、
はい、今妻の悪いことばっかし言ったんですけども、
はい、
つい最近あの私誕生日ありまして、
ね、
その時のメールとかそういうのでいくと、普通で考えると仲のいい夫婦だなっていうようなやり取りなんですよ。
ちなみにちょっとご紹介ください。
これからもよろしくとかですね、おめでとうとかいうのも。
ああ、書いてあったんですね。
はい、
うん、
でその日は夫婦生活も向こうから来てくれたとかあったんで、妻を信じたい面もあるし、はい、相手を、まあ、分かってるかしたらそれは分かってないという一面もあるんですけども、まあ、正直言えない部分もあるんですけども、疑わしき気持ちというなのもあるもんですから、
うん、
自分自身としてはずっと連れ添いたいなという気持ちもあるけど、もし妻に何かあれば心がもうどんどんどんどんお互いに離れていくのかなと、
うん、
でそれだったら早い時期で決断した方がいいのかなとかですね。
かなり悩んでらっしゃると。
はい、かなり悩んで、悩みすぎたもんですからこちらにお電話させてもらいました。
わかりました。今日はですね、シンクロナイズドスイミングの銅メダリストでメンタルトレーナーの田中ウィルビン美和子さんがいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今今井先生もまとめいただきまして、ちょっと今から、ま、メンタルトレーニングのこう基本的なことなんですけれど、目の前の何かこう問題をどんな風な見方をしてしまう傾向があるのか、例えば今日の事例の奥様がもしかしたら何か浮気をしているかもしれない、何かこう疑ってしまうというような、そのあなたが疑ってしまう考え方の癖というようなものが分かれば、
はい、
問題解決の糸口にはなると思うので、
はい、
ちょっとそんなことを今質問しますね。
はい、
例えば何か大事なお仕事でご自身が失敗しちゃったとします。
はい、
で、まあ、ある程度人様にあるいはお客様にとかご迷惑をかけたとします。
はい、
こういう状況を思い浮かべた時につい自分の口から出てしまうような考え方ってどんなことだと思いますか？
まず謝りますね。自分でやったことに対して迷惑なんで、うん、
はい、
それに対しては反省しなきゃいけないと。
なるほど。
素直にお客さんに謝ると、
う
ん、
謝ると、
はい、
もし謝ってもお客さんが許してくれなかった時はどんなふうに思いますか？
聞きます。怒ってることを全部聞きますね。
はい、例えば同じ失敗でも、
はい、
本当は全然自分のせいじゃない時はどんなふうに思いますか？
正直腹立ちますけども、
はい、
聞くのは聞きます。
お客様の言うことも聞くし、はい、こんなふうにぜひ今日から、例えばもう今日はちょっと夫婦生活なんてそんな余裕ないわよって例えば怒られたとします。
はい、
あなたはそういうふうに奥様に言われた時に、
はい、
今私は何を感じてるかなっていうことをちょっと自分で考えてほしいんです。
なぜなんだって逆に聞きますね。
で、なぜなんだって言ったら、例えば奥様はどんなふうに答える可能性がありますか？
疲れてくるからっていうようなことですね。
そしたら疲れてるからと言われた時にあなたはどう思うんですか？
なぜ疲れたんだと。
なぜ疲れたんだと。
で、その、何が理由でと、はい、
うん、で奥様はなぜ疲れたんだってもしもあなたが言ったとしたらどう言いますか？奥様は
もうそんなのに理由はないってな感じですね。
理由がないって言われた時に今度はあなたは何と思う、あるいは何と言いますか？
なんか隠してるんじゃないかって思いますね。
はい、隠してるんじゃないかと。
はい、
で奥様はその後何て言うと思いますか？
まあ、何もない
そう、ね、
しか言わないです ね、
そうですね。
何も説明するものがないと。
そうですね。
はい、
もちろん今ほんの少しの時間だけで伺ってるだけなので勝手な判断を私が今してしまうんですけれど、この考え方の癖がもしかするとあなたを、そして奥様を苦しめてるかもなと思う思考は何かというと、
はい、
こうあるべき思考です。
はい、
何かにつけて例えば目の前のものが思い通りにならない時に、ああこれはこうあるべきだったのに、
はい、
自分がこういうふうに望んでるときは相手もこう思ってるはずなのに、あるいはこう思ってる、まあ、べきなのにがもしあるとすれば、その時に ちょっと一手間、ご自身で一呼吸を置いて、相手のこうあるべきっていうのもあるはずだよなって思ってあげてほしいんです。
はい。
人によってこうあるべきという部分が違うので、
はい。
そこを少しだけでもちょっと気づこうとしてあげると、隠してるんじゃないかっていう発言にまでは及ばなくなるんですよね。
まあ、ずっと喧嘩してまして、最近ですね。
はい。はい、
もうちょっとどっしり構えてほしいということはちょっと言われましたね。
あ、でも奥様はそんな風に言ってくださるのはあなたに対して諦めてないってことですものね。
はい。
どっしりというのは言い方を変えれば俯瞰をして物事を見れる人っていう言い方にもなります。
はい。
なのでもしかすると近視眼的にあなたがなりすぎてどんどん自分の妄想を高めている可能性は当然あるので、
はい、
ちょっとこう自分にはこうあるべき思考というのと、これがその他人に対してだけだったらいいんですけど、
はい、
もしかするとご自身にも私はこういうふうに振る舞うべき、我慢をしてこんなふうにしてなきゃいけない、正しい人間ってこういうもんだみたいな価値観もありすぎると、
はい、
ご自身のことを苦しめてしまいますよね。もしかするとその両方があるんだとすれば、ご自身がご自身のことを落ち込ませてもしまうし、ネガティブにいろいろ考えてしまいますものね。
うん。
言ってる意味は分かりますか？
はい、聞いてる部分は分かります。
なるほど。
で、自分の考えをちょっと変えた方がいいって言われてることもよく分かります。
そうですね。変えるって思っちゃうと、こう、すごく疲れてしまうので、気づくだけでいいです。
ああ、妻も声を荒げて言ってるときに、いちいち反応しないでよっていうような言い方をするんですけども、まあ、それは素直にそう受け止めた方がいいっていうことですかね。
そうですね。できるだけ俯瞰的に、それこそ奥様おっしゃったようにちょっとどっしりっていうのは時間を少し置いてみるとか、言われた言葉にすぐ買い言葉にっていうふうにならないようにするとか、
はい、
それもでも全て考え方の癖にあるべき、こういうふうに奥様を思うべき、言うべきっていうのがもしかするとあるとポンポンポンポン反応してしまいますよね。
逆に、まあ、自分が思ってることがあまりにもこう発展しすぎて、私自身の気持ちも思わぬ対応を取ったりとかするっていうことですかね。
そうですね。そりゃあなたにとっては言い方ちょっと悪いかもしれませんが、多少わがままになりすぎてしまうと、はい、相手の感情、相手の思いが見えなくなる時は当然ありますので、
はい、
自分がわがままだから、今自分がこうあるべきというふうに思いすぎてるからかなって思うことだけで、奥様の自分がこうしたいっていうわがままを聞いてあげる余裕ができますよね。
ああ、はい。
お互いのわがままをたまにはお互いで受け取り合うというのが夫婦生活の中では重要ですものね。
ですね。はい。ちょっと最近もう、半分妻も心を決めた節があるんですけども、
はい、
ちょっと手遅れっかなとか思いながらも、微妙なところがあったりですね。
そうですね。思い込みがどんどん違う方向に、どんどん目の前の事実とは違うことをおっしゃると、それは相手は傷つきますよね。
ですね。なるほどですね。
事実をしっかり見る、でその事実が自分の妄想かもしれないって必ず自分のことを疑ってみるっていうのもとても大事ですね。
はい。
そんなところでちょっと今井先生にお返しします。
はい、お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。
田中先生のこうあるべき論、それによって奥様に言われた言葉がポロポロ出てきましたね。もう少しどっしりして構えててほしいとか、自分が声荒げている時にいちいち反応しないでよって、楽しい奥さんですね。
そうですね。はい。
そういう時ってご主人は分かった分かった、その代わり自分が声荒げた時はやっぱり反応しないでよねぐらいの返しを入れてもいいぐらいの会話になっていくと思いますよ。
あ、はい、あ、分かりました。ちょっと、はい、自分の気持ちをもうちょっと冷静に見つめ直してみたいと思います。
うん、そうですね。そうすると、はい、ひょっとすると夫婦喧嘩は犬も食わないの夫婦喧嘩に悩んでらっしゃるのかもしれない。
はい、分かりました。
じゃあそういうことで、
はい、ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、失礼します。